市長の伊賀自慢。天守閣復興80年に寄せて。私が学生の頃、東京から帰省するとき、お城、伊賀上野城が見えてくると、ああ、帰ってきたな、という実感が湧き上がってきました。このように、伊賀上野城は私にとっても、おそらく皆さんにとっても、自分の世界の一部になっているのではないでしょうか。伊賀上野城は1585年、天正13年に領主となった筒井貞次によって建設されました。筒井貞次の天守閣は現在の上野公園内の水源地にありました。そのそばに筒井天守跡の石碑が残されています。その後新たに領主となった藤堂高虎は、それまでの城の西側に天守閣を建設しようとしましたが、1612年、慶長17年の暴風で倒壊し、以来、1935年、昭和10年に政治家の川崎勝氏が私財を投じて天守閣を再建するまでの間は、天守台だけが残されていました。地域のシンボルともいえる天守閣が再建されていなければ、現在の観光のあり方や人々の郷土への思いも違っていたのではないかと、そのありがたさをしみじみ感じるところです。また、城づくり、町づくりの名手と言われた藤堂高虎が城を拡張した当時、丸の内と本町通りの間には外堀が巡り、広い範囲が城内でした。城から外堀までは南に向かって傾斜があり、大雨の際などは流れ込んだ水が最後に外堀に落ちる、いわば今でいう調整池の役割を果たしていました。また、城と城下町をつなぐ城門として東西に置かれた大手門のうち、西大手門は1907年、明治40年まで残され、その後、だんじりの部材として使用されたということです。もし残っていれば、大阪城と並ぶ日本最大級の大手門だったようです。現在も町中のあちらこちらで堀の名残を残す池や武家屋敷など、江戸時代の面影を見出すことができます。地図を手に探検してみるのもまた興味深いのではないでしょうか。伊賀市長岡本栄。岡本市長の顔写真のほかに、お城の写真1枚と、屏風の写真2枚、計3枚の写真があります。説明文。伊賀上野城、白鳳城の名でも呼ばれています。写真上下。鳳凰総碑共犯絶景図屏風。川崎国道、勝氏の画号、筆。伊賀上野城と服部川堤にあった呉羽の松が見事に描かれています。井山文庫所蔵。説明文終わり。獅子編纂だより38。海軍航空隊伊賀上野飛行場。先の大戦から70年を経て、戦争の記憶や記録も失われようとしています。今回は戦時中に作られた軍事施設を紹介します。現在の緑ヶ丘本町、中町、西明寺周辺に海軍航空隊の飛行場がありました。飛行場には滑走路や兵舎、誘導路など様々な施設が計画建設されました。飛行場の建設は昭和18年1943年2月頃から始まりました。 まず建設予定地内の21世帯が立ち退きをさせられ、7月に測量を開始、10月からは掩体壕、飛行機を爆撃から守る施設や貯蔵施設の掘削作業が行われました。翌年12月頃からは住民の勤労奉仕により飛行場の整地作業が行われました。昭和20年、1945年5月に滑走路が使用できるようになると、第1001海軍航空隊が着任し、飛行兵、整備兵など1000人余りが伊賀上野城や衆議所などを宿舎とするようになりました。また、民家へ下宿する兵士もいたようです。同じ頃、航空隊が属する司令部が伊賀上野城に移転してきました。城の天守閣最上階には機銃が据えられ、敵の飛行機の襲来に備えたといいます。飛行場の跡地は現在、緑ヶ丘中学校や上野東小学校、工場、宅地となっており、当時と大きく変わっていますが、掩体壕の一部が伊賀国分寺跡に残っており、かつての様子を垣間見ることができます。図面が掲載されています。説明文。終戦直後の海軍航空隊伊賀上野飛行場平面図。田畑光一著。伊賀の軍事施設と戦果。掲載図を一部改変。説明文終わり。掲載されている平面図に現在の施設が一部書き加えられています。掲載されている平面図には、当時の滑走路、誘導路、掩体壕、兵舎関連施設などが書き込まれています。また、その上に、現在の緑ヶ丘中学校、現在の上野東小学校、名阪国道、国分寺跡、国分二寺跡などが重ねて記入されています。総務課志士編纂係、電話 524380、ファックス 524381。以上で、広報伊賀市9月1日号を終わります。制作上野展示図書館。